And good morning.
おはようございます。
Today I'd like to talk to you about something really, really important.
今日皆さんにお伝えしたいことは本当に大切なことなんです。
And that is how do you look at the future?
それはどうやって将来を見るかっていうことなんですね。
A lot of people, they're reading the newspaper, listening to the news, and they're getting worried.
多くの人は新聞読んでニュース見てちょっと心配してしまうんです。
I even heard one older man this week, he said, もう日本があかんわ、like this.
今日、今週ですね、ちょっとお年を召した男性の方に会ったんですけれども、先ほどのようにもう日本あかんわって。
Yeah. And so we really need to have a healthy approach to whatThe future holds.
なので私たちは本当に将来どんなことがあるかどんな希望があるかっていう健康的な見方を持つ必要があるんですね。
And our scripture today is from the Old Testament.
今日の御言葉は旧約聖書からなんですけれども、
In Numbers 13.
民数記の13章です。
And this is a story of the Israelite people.
これはイスラエルの人々の話で
They had been promised a wonderful land.
その人々は本当に素晴らしい約束の地を与えるよという約束をもらったんですね。
And they were headed in the direction of taking that land.
そしてその土地を目指してよし行くぞというふうに旅をしてました。
But they heard that there were many people already living there.
でもその時耳にしたのはそこにはもうすでにたくさんの人が住んでいるよ。
God told them that the land was theirs, but there were people already there.
神様はそこに土地があるぞっていうふうにおっしゃったんだけれども、土地はあるけれども、でもすでに人がたくさん住んでいる。
Yeah, God had promised it.
神様は約束されたんですね、そこを与えると。
But they had to have courage and go and take it.
でも人々はそこに行って勇気を持ってそこを自分のものとしないといけなかった。
And so first they sent spies.
なので彼らはスパイをまず送りました。
And we're reading the place where the spies have returned.
そして今私たちが読もうとしている箇所はそのスパイが戻ってきて
Let's read it.
じゃあ読んでみましょう。民数記の13章30節から33節お読みします。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが雪めぐって探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
A group of spies went up. One came back and said, "We can take it."
スパイの一団が行ったんですね。そして一人が帰ってきて言いました。必ずそれができる。
And everyone else took on a negative attitude.
でも他の人はみんな否定的な態度だったんです。
And the more they thought about the problems in that country, the more they lost their courage.
そしてその国にある問題について考えれば考えるほどどんどん勇気がなくなっていたんですね。
And they began to think it's impossible.
そしてこう考え始めました。もうダメだ、できない。
They're too powerful.
もうそこにいる民は力強すぎる。
They even imagined that the ground would eat them if they went.
そしてもうその恐れがもう心を支配したので、その土地が私たちを食べてしまうということさえ想像したんですね。
Yeah. And it's easy to get this way. If we look at problems too long, the problems get bigger in size.
本当に簡単なことなんですけども、私たちが問題に目を当ててしまうと、簡単にその問題が私たちの心を捉えてしまうんですね。
And I think we are facing this here in our country, Japan, too.
そして今、この日本で私たちが直面している問題もそういうことだと思うんです。
Yeah, it's a very, unique time right now.
今、本当にユニークなというか、特殊な時期だと思うんですね。
Yeah, disagreements with all the countries around us.
本当に私たちの周りの近隣諸国と、本当に意見の食い違いというかぶつかり合いがたくさんある。
Yeah, disagreements with Korea.
韓国もそうですね。
With Russia up north.
そして北のロシアと。
And with China.
そして中国もそうです。
And with Taiwan.
そして台湾もですね。
And, not only that, we are trying to recover from an earthquake and a tsunami.
そしてそれだけではなく、私たちは昨年起こった津波とそれから地震から私たちは回復しようと克服しようとしています。
And so we are in a very unusual situation right now.
本当に私たちが今いる状況は普通ではない変わった特殊な状況なんですね。
We're at a turning point.
私たちはターニングポイント岐路にいると思うんです。
And the good news is that God is able to use difficult situations.
でも良い知らせは神様は困難な状況を使うことができる。
How many of you believed in Jesus Christ because you had an easy life?
皆さんの中で本当に人生楽で簡単だったからイエス様を信じた方いらっしゃいますか？
Almost no one will raise their hand.
ほとんどいらっしゃらないですよね。
Yeah. It was because of problems and difficulties we began to think seriously about God.
私たちが神様のことを真剣に考え始めるのは本当に問題とか困難な状況があったからなんですね。
yeah.When I was a boy, my father, he had Bible studies in the evening for businessmen at our house.
私の小さい頃、お家でお父さんがビジネスマンに向けて聖書の学び、バイブルスタディをしてました。
And in those days, economically, Japan was just getting bigger and bigger and bigger.
その当時、経済的に日本は本当に成長していて、どんどん成長していて。
And the students that he taught,They had this dream that someday they would be so successful and so rich.
その父が教えていた聖書学校、聖書の学びの人たちは、本当に自分たちはいつか成功して素晴らしい成功を収めるっていうふうに希望を持ってたんです。
The bubble was getting bigger and bigger and bigger.
バブルはもうどんどん大きくなって。
And they were full of positive ideas.
そしてもう肯定的なポジティブな考えが人の考えを満たしてたんですね。
So、
だからあんまりその人たちは神様に興味がなかったんです。
Like, oh, maybe later, later.
あとであとで。
Yeah, but right now my company is really getting, good.
でも今は私の会社がすごく成長してるんだ。
But now it's not like that.
でも今そうじゃないですよね。
For most people.
多くの人にとってはそうじゃないんです。
And so this is a wonderful opportunity for God to work.
なので実は今こそが神様が働く本当に素晴らしい機会なんですね。
And so I feel excited.
だから私ワクワクします。
Yeah, this is a chance.
あ、チャンスだ。今だ。
Yeah. And I've noticed even when I talk to people on the street, they're much more open to what I have to say right now.
道で人と話しするときでさえですね、話している人たちは本当に心を開いてオープンになっているんですね。
And so this is a wonderful time for our church too.
なので私たちの教会にとっても今こそが本当に素晴らしいときです。
And so we need to be willing to change and adjust to what is happening.
なので私たちは今起こっていることに自分をどういうふうに合わせていけばいいかなっていうことを気づいている必要がありますよね。
Right now the world is in a big trouble because of oneYouTube video.
今世界は一つの YouTube のビデオによって大きな問題が起こってるんです。
Some amateur people in California.
カリフォルニアのアマチュアの人が
They made a movie attacking Islam.
イスラエルのイスラム教の人を攻撃するようなビデオを作ったんですね。
Yeah, it's very unprofessional video.
それはもう全然プロじゃないアマチュアの映像も良くないビデオなんですけれども
But, through the YouTube, all of a sudden, boom! It went all over the world. People all over the world, watched this.
でも YouTube を通して流したことによって世界中の人が一気にわって目にすることができたわけですね。
And people became so angry.
そしてもう本当に人々はもう怒りに満ちて怒って
And began burning buildings and knocking over cars and things like this.
ビルを燃やしたり本当に車をめちゃくちゃにしたりそういうことが起こってるんです。
Just by one amateur video.
でもそれはたった一つのアマチュアの人が作った未熟なビデオを通してですよ。
Yeah.Everything is changed to chaos.
その一つがもうすべてを無秩序の状態にしてしまったんですね。
But in the positive light,
でもそれを肯定的なポジティブな面から見ると
with the power of God's Spirit,
神様の聖霊様の力をすると
one amateur video,
一つのアマチュアの人が作ったビデオが
could turn Japan in a different direction.
日本のこの国を本当に方向性の違う方向へと導くことができる。
Could give people hope.
そして人々に希望を与えることができる。 Could give people a desire
to have a relationship with God.
そして人々に神様と関係を持ちたいっていうその願いを与えることができるんですね。
In the old Showa days, you had, if you wanted to reach the mass media, it was very difficult because television companies controlled the media.
昭和の古い時代は本当にそのマスメディアに自分がつながろう、何か訴えかけようと思ったらとても大変だったんですね。というのはテレビ界が、業界がそのマスメディアをコントロールしてたので。
But now, one video, YouTube.
でも今ですよ、個人が発信した一つの YouTube のビデオで、
By the power of God,
神様の力によって
can just, vroom, spread all over.
本当にもう世界中に広がれるんですね。
It can be used for bad, but it can also be used for good.
もちろん悪いことにも用いることができますけれども、でも良いことにもそれを使えますよね。
And so I believe now is a time where we really need to get ready.
なので今こそが私たちが本当に準備ができていないといけない。
Get ready for change.
変化を経験するために準備ができてないといけない。
Get ready for KBF to grow in unique ways.
そして KBF がユニークな方法で成長するように準備ができていないといけないですね。
KBF is changing little by little.
KBF は少しずつ変わってきています。
One thing I've noticed is that more and more KBF has a new kind of ministry appearing.
KBF で最近気づいたんですけれども、ますますこう新しい種類のミニストリー、働きが始まっているんですね。
Yeah. And I think it began with my friend Jonathan Cole.
私のお友達のジョナサン・コールさんが始められたことは、
But, maybe about 3 years ago, he told me, he said, my dream is to help new businesses start in Japan by Christians. That's my real dream.
3年前彼はこう言ったんですね。私の夢はクリスチャンによって新しいビジネスが日本で始められる、それを手助けしたい。
And through those businesses that naturally the love of Jesus would be communicated.
そしたらそのビジネスを通して自然に神様の愛が伝わっていくだろう。
Yeah, and I thought, that sounds good.
あ、すごいいいなと思ったんです、それ聞いた時。
I'm not sure how it's gonna happen.
でもそれどうやって起こるんだろうと思ってたんですね。
But gradually,It is.
でもだんだん起こってきてます。
Yeah, and I think KBF we started the Little House Cafe.
KBF ではリトルハウスというカフェを始めましたよね。
And gradually people from that area are beginning to come and relax.
そして少しずつその地域の人々が来てその場所でリラックスできるような場所になってきてます。
Yeah, and we have a service there once a month.
そこでは月に1回礼拝を持ってます。
The third Sunday?
第3日曜日ですね。
Yeah, in 10:30 a.m. there's a service there.
10時半から第3日曜日にそこで礼拝をしています。
And this is a place where we have some people working, KBF people working, but also it is to reach people in that area.
もちろんそこで KBF の方が働くという仕事の場でもあるんですけれども、それを通してその地域の人に働きかける。
And then very recently we have Minatogawa Koen Mai.Near Minatogawa Koen Mai is a olive garden.
そしてつい最近ですけれども、Minatogawa Koen Mai のところにオリーブガーデンというお店ができたんですね。
And it's a hair cutting place.
それは美容院なんですけれども。
I went there yesterday.
そこに昨日行ってきました。どうですか？
Yeah. And again, this is a place where it's a place to work, but also just to communicate care to the community.
この場所も KBF の人が働いている職場なんですけれども、でもその地域に愛を伝えるそういう場所ですね。
And so I think in the future, more and more these kind of things are going to happen.
そして将来にはもっともっとこういうこと起こっていくと思うんです。
Yet old businesses will no longer work and new business will begin.
古いビジネスはもうあまりうまくいかなくなってきて、そして新しいものが始まっていく。
Yeah, I think more and more people are going to be listening.Or watching on the internet for to grow spiritually.
ますます多くの人がインターネットを見たり、インターネットからメッセージ聞いたりして、霊的にも心を育てようとする。
Now, most of the time, every Sunday, especially 4 o'clock, we have new visitors come. 5, 10, 15 new people each week come to visit.
毎週ですね、5人から10人新しい人が4時の夕方の礼拝にやってくるんですけれども、
And now when they come in the door they it's a certain pattern that I see.
今ですね、そういう方、新しい方が来られた時にあるパターンが見えるんですね。
Yeah, they come up and they say, ここやな、 like this.
こういうふうにこらえるんです。
And they go, oh, ロブや。
Oh, that's
Rob. And then they say, I've been listening on the internet for 6 months. This is my first time.
そしてそういう反応される方はこう言われるんですね。6ヶ月間ずっとメッセージ聞いていて、で、今日初めて実際に来てみたんです。
Yeah, some of them, it's been 2 years now.
中には2年間もずっとメッセージ聞いてますっていう方も。
But finally, I decided to show my face.
いらっしゃるんですね。そして、もうそろそろやっぱり顔を見せていこうっていうふうに決めました。
Yeah, and so this is becoming more and more important, communication through the internet.
そのインターネットを通したコミュニケーションというのがもっともっとこう重要になってきてるんですね。
And then we have things happening all over, KBF Friends Japan.
そして日本のあらゆるところで KBF Friends がありますね。
Within Kobe, we have Fujiwara Dai.
神戸の中でも Fujiwara Dai にありますし。
On Saturdays, we have a Nishiku group gathering.
そして土曜日に神戸西区のグループも集まってますね。
And then we have, friendships with people in Okinawa.
そして沖縄の方とも友好関係持ってます。
And Hokkaido.
北海道も。
I'll be going to Hokkaido early next, month.
来月の初旬に初めに私北海道行くんですけれども。
We have friends in Kagawa.
香川にも友達がいます。
And we have friends in Nara.
そして奈良にもそうですね。
And then we have some really unusual.
そしてですね、すごく珍しいこともあるんですけれども、
the Nigerian community.
ナイジェリアのコミュニティ、
all over Kansai.
ナイジェリアの方の、関係っていうのが関西中にあるわけですね。
They're working in Japan.
そして、ナイジェリアの方は日本で働いておられるんです。
But, they have asked us the, today.
そして今日ですね、そのナイジェリアコミュニティの方が
to do a worship in Osaka.
大阪でどうか礼拝を持ってください。
And so I dressed to prepare for the Nigerian outreach.
なので今日はその大阪のナイジェリアンナイトですねに行くための準備もしてこういう服装してるわけですけれども
And so our friendships are expanding not only with people in Japan but also people like Nigeria and Malaysia.
日本の国内の人たちだけじゃなくて、ナイジェリア人の方とか、マレーシア人の方ともそういう関係を持ってるわけです。
We have a growing group of people from the Philippines.
そしてフィリピンでも、友好関係が育ちつつありますね。
More and more people from Singapore.
そしてシンガポールからもますます多くの人が来てます。
And so God seems to want to work through us to build friendships with people in other countries as well.
なので神様は私たちに他の国の人々ともお友達友好関係を持ってほしいっていうふうに働いておられるみたいです。
Now, our church is not one that says, this is our way, you have to adjust to our way.
私たちの教会のやり方は、これがうちのやり方だから、だからこれに合わせてねっていうのではなく、
But it is more like, God, who have you sent?
神様、どなたを、どの方をあなたを送っておられるんですか?
And what do you want them to do?
そしてその来る人たちにあなたは何がしてほしいですか?
How can we adjust to what you're doing?
そしてあなたが神様しておられることにどうやったら私たち合わせることができるでしょうか?
What changes do you want to make?
どんな変化を作りたいと神様思っておられるんですか?
And so without any plan, people started cutting hair here.
そういうふうなのが私たちの態度なので、なので突然そこで髪の毛を切り始める美容院が始まったり。
Yeah. And I was just, I thought, huh, hair cutting in church, まあええやろ、I thought.
そう、教会で髪の毛を切る、まあいいだろうと思ったんですね。
Yeah, but I noticed that when there's hair cutting, there's lots of communication.
気づいたことは髪の毛を切って誰か切ってもらってる時っていうのはとてもコミュニケーションが盛んに起こってるんですね。
And the person who's having their, haircut is depending on the cutter.
そして髪の毛切ってもらってる方は美容師さん切ってくださってる方に頼ってるわけです。
Yeah, depending that they will not cut off the ear.
信頼してですね、耳は切り落とされないと信頼してるわけですね。
Yeah, but also open to advice.
そしてアドバイスにも心がオープンなんです。
You look better this way.
あ、こうした方がいいと思うよ。
Yeah, and this looks good on you.
あ、この髪型あなたに似合うと思うよ。
And so this hair cutter customer relationship is a very good way of naturally sharing the love of God.
なので美容師さんとお客さんの関係っていうのは本当に自然に神様のことを分かっちゃう良い方法だなと思ったわけですね。
And so we want to be a church that is able to adjust.To what God is doing.
そういうふうに神様がされていることに自分たちが合わせていくというような教会になりたいと思うんです。But when a church,
makes a change,
教会が変化を作るとき、何か立ち上げるとき、
There's five types of people.
5つの、反応する5つのグループの人がいるんですね。
Yeah. Type one
でその1つのタイプは
is a visionary type person.Visionary type person.
はい、ビジョンをビジョンに燃える人っていうか、ビジョンに向かっていく人ですね。
They're very quick to come up with new ideas.
新しいアイデアをパンと思いついて、
yeah. Oh, let's do this.
あ、やりましょう。
Yeah, and they're willing to quickly move and do something new.
そしてもう素早く動いて新しいことよしやるぞって喜んでやるんですね。
Yeah, but not everyone is like this.
でもみんながそういうタイプではないんですね。
Yeah, type two.
二つ目のタイプは、
And that is the person who is watching,
見ていて、
And they see someone with a vision,
そしてそのビジョンを持った人が動いているのを見て、
they see that person excited,
その人が興奮しているのを見て、
And very quickly they say, I want to help.
もう素早く、あ、手伝いたいっていう人。
Yeah. The vision did not come from them, but they see it's a good idea, so they're willing to.Help very quickly.
自分から出たビジョンではないんだけれども、でもビジョンを持ってる人を見て、よし手伝うぞっていうふうに素早く最初の段階で反応する人ですね。
Type 3 is like this.
で3つ目のタイプの人は、
Their arms are like this.
そういう人の手っていうのはこう組んでいるんですよね。
This church is doing a new thing.
あ、この教会はなんか新しいことやってるぞ。
Yeah, let's watch.
あ、見てよ。
If a large group of people think it's good,
そして大勢の人がいいなと思ってるように見えたら、
Then I will join the large group.
私もその大多数の人の方に参加しようかな。
But the group is not large yet.
でもあんまり賛成している人が多くないから、まだ。
And so I'll wait.
だからちょっと待ってみてよ。
Oh, it's getting bigger and bigger and bigger.
あ、なんかいっぱいの人が手伝ってるぞ。
Wow, so many people are excited about this new idea.
あ、この新しいアイデア、ビジョン、なんかいっぱいの人が興奮してるみたい。
I'll join.
あ、よし、参加しよう。
They wait for the group to get big.
そのグループが大多数大勢になるまで待ってるんですね。
And then there's a type four.
そして4つ目のタイプの方は、
a type four,
そのタイプ4、4つ目のタイプの方は、
they have their arms crossed too.
その方々もこう腕を組んでるんですけれども、
And they're saying, I will wait.
あ、待とうって言ってるんですね。
I will wait until it's 100% successful.
それが 100% 成功するぞっていう確信を得てから、
until it's seen as かっこいい、かっこいい、cool.
そしてそれがなんかやってかっこいいことに、ことだって分かってから、
and other churches think it's successful.
そして他の教会から見ても、あ、この教会成功してるなって思われるようなことだなっていうのが、
and they're financially stable.
実証されて、そして経済的にも安定してる、
and they have all their equipment.
そして設備も整ってる、
then I'll join.
そうなってから参加しよう、
yeah. Late joiners.
というふうに遅い段階で参加する、
yeah. But eventually they do join.
でも結局は参加するんですね。
And then the very last type,
そして最後のタイプの方は、
in English we call them foot draggers.
英語では foot draggers、 日本語では足を引っ張る人ということですね。
Whenever a new thing happens,
新しいことが始まるときはいつでも
they assume negative things.
否定的なことを考える。
When the plan is changed,
そして計画が変わると
they are ready to be offended.
本当にもう気を悪くする。
Yeah, their approach to everything is negative.
そして全てのことに対して否定的にこう物の見方を持つんですね。
Yeah. Hey, I have a new idea.
新しいアイデアがあるんだけど。
That's their response.
そのっていうのがそのタイプ5の方の反
応です。They haven't even heard the idea.
まだアイデアも聞いてさえもいないのに。
But they assume something will be taken from them.
でもその新しいことが自分から何かこう取ってしまう。っていうふうに、
they assume they will be ignored.
そして自分がこう無視されたり、自分が存在が薄くなったりするというふうに思ってしまうんですね。
They assume it will fail.
そしてもう絶対失敗するぞって思ってしまうんです。
And these people go through life unhappy.
そういう人は人生本当に不幸せな状態で満たされずに生きていくんですね。
Everything new that happens, they focus on the problem.
新しいことが起こるたびに問題にフォーカスする。
And we need to be careful that we don't fall into this group.
なので私たちはこの第5グループに陥らないように気をつけないといけないです。
Because right now, especially in our country, it's easy to be negative.
なぜかというと今この国では特に否定的になりやすい時期だからですね。
There are so many problems.
なぜなら問題が本当にたくさんたくさんあるからです。
But if we focus on the problem,
でも問題に焦点を当ててしまうと、
we also are a part of the problem.
私たち自身がその問題の一部になってしまうんですね。
Yeah, we don't want to be that way.
そういうふうにはなりたくないですよね。
We want to be able to adjust with the good things that God has.
私たちは神様が持っておられる良いことに合わせて生きていきたいですね。
Now, when God gives a dream,
神様が夢ビジョンを与えてくださるときは、
a vision of something new for us to do,
私たちに何か新しいことをしなさいと言われるとき、
there are four basic stages.
4つの基本的な段階があるんですけれども、
yeah, stage one.
第一段階、
Excitement.
興奮ですね。
I think it's good.
わあ、それいいアイデアだな。
It would be so exciting.
わあ、すごいワクワクする。
Wow.
やった。
I want to help.
よし、やりたい。
Yeah. Yeah. What can I do to help you?
あ、どうやったら助けになれるだろう、できるだろう。
Yeah. There is the stage of excitement.
っていう興奮のワクワクするステージがあるんです。
But then after the stage of excitement.
でもその第一段階興奮の段階の後は
thing,
新しいことを始めると
comes,
第二段階がやってきますね。
Trouble,
問題、困難、
discouragement,
がっかり、落ち込み。
Did I really get the dream from God?
この夢はビジョンは神様から本当に来てたのかな。
I thought all these people would help me.
ああ、この人もこの人もこの人も手伝ってくれると思ってたのに。
They said they would.
手伝うって言ってくれたのに。
But then they didn't.
ああ、でも手伝ってくれない。
Yeah, they said with their mouth, wow, great, wow, great, but they're not doing anything to help me.
このみんなは、わあ、すごいね、すごいね、手伝うよって言ってくれたのに、口だけで全然手伝ってくれない。
Maybe it's a mistake.
はあ、もしかしたら間違ってたのかも。
Maybe I didn't hear from God after all.
結局、神様からの声じゃなかったのかな。
Yeah. Always there is this stage.
っていう、こういう第二段階が必ずあるんですね。
Because whatever God does,
なぜなら、神様がされることは何でも、
it must be done in faith.
信仰によってなされないといけないからです。
Not by what you can see.
目に見えるものではなくて、
And so you have to go through the stage of problems.
なので、この問題のステージを切り抜けて乗り越えていかないといけないんですね、信仰によって。でも、多くの人がこの段階で諦めてしまいます。
And they began to blame people.
そして人を責め始めるんですね。
Yeah, he didn't help me so.
ああ、彼が手伝ってくれなかったから。
Yeah. Yeah. She said that she would, but she didn't.
彼女がすると言ったのにしなかったから。
And they end their dream with discouragement.
そしてそうやって夢をがっかり落ち込みで終わらせてしまうんです。
But some people move on to stage three.
でも、中には第三段階まで進んでいく人もいます。
I'm gonna believe God.
神様を信じる。
Even if no one else does.
もう他の誰も信じなくても信じる。
I'm gonna keep moving forward.
そして前進するぞ。
I'm gonna keep believing that God is gonna do something good.
神様が何か良いことをしてくださると信じ続けるぞ。
Things are not going according to my expectation.
思ったように物事動いてないけど。
Lord, give me wisdom so I can make adjustments.
でも神様どうか知恵を与えてください。私がこの状況に合わせることができますように。
And this is stage three is overcoming faith.
それが第三段階、乗り越える信仰の段階ですね。
Yeah. Yes, there are problems.
もちろん問題はあります。
Yeah. Yes, things didn't go according to my expectation.
思ったように物事も進んでいません。
But still, I'm gonna believe God.
でもそれでも神様を信じます。
Yeah. I thought it was gonna happen this way, but actually, we're gonna have to do it a different way.
こういうふうに起こると思ったけれども、でも私たちはちょっと合わせてこういうふうにしないといけないな。
But I'm gonna set down my pride and believe God.
でも自分のプライドを横に置いて、そしてやり方変えて神様信じるぞ。
And then finally, stage four.
そうやって信仰によって打ち勝っていくと、ついに4段階ですね。
Yeah, and that is success.
その第4段階は成功です。
Yeah.And then people start saying, "Wow, すごい!" like this.
そしたらみんなはその成功を見て、わあすごいって言い始めるわけですね。
And if you have been through the troubled time, if you can have been through the faith time, then you can humbly accept the praise of people.
その第三段階、困難な問題の状況を信仰によって乗り越えることによって第四段階の成功を謙遜な心で受けることができるわけですね。
Yeah. This is the way God works.
そういうふうに神様働かれます。
Yeah. Step one.
第一段階は
New idea, vision.
新しいアイデア、ビジョン。
Step two.
第二段階は
trouble.
問題。
Discouragement.
がっかり、落ち込み。
Step three,
そして第3段階は
the choice to believe God anyways.
それでも神様を信じますという選択の時ですね。
Yeah, to continue to move forward.
そして前進していく一歩ずつ。
To humbly learn and make adjustments.
そして謙遜に学んで、そして自分自身を神様に合わせていく時です。そして第4段階が
God does something great.
神様は素晴らしいことをしてくださいます。
And so many people are encouraged.
そしてたくさんの人が励まされるんですね。
And once we get to stage four,
そして第4段階に私たちが到達すると
What's the next stage?
次は何でしょうか
stage one.
また第1段階
A new dream.
新しい夢
And new trouble.
新しい問題
Bigger trouble.
より大きな問題です。
Yeah, which needs bigger faith.
そのことによってより大きな信仰が必要になります。
Yeah, and then we'll walk through faith.
それを信仰によって切り抜けて打ち勝って
and then eventually success again.
そしてまた成功。
This is the way God trains us. This is the way that God works.
こういうふうにして神様は働いて私たちをトレーニングされるんですね。
But some of you are stopped in stage two.
でも、ステージ2、第二段階で止まっている人も中にはいます。
You have made a habit.
それはこういう習慣を作ったからですね。
New dream.
新しい夢。
You get to stage two.
第二段階。
You get discouraged.
がっかりして。
And やめた。
I'll give up.
You get discouraged.
そしてがっかりして。
And then you, some months pass and you get a new dream.
そして何ヶ月か後にまた新しい夢をもらうんだけれども。
Get excited.
興奮して。
But stage two comes again.
でも第二段階がまたやってくる。
And you get discouraged.
でまたがっかりして。
And give up.
やめてしまう。
It's time we change.
私たちが変わる時ですね、今こそ。
To become people that move to stage three.
私たちが第三段階へと前進していく、そういう人になる時です。それでも信じます。
Still believe God can do something great.
それでも神様が何か素晴らしいことをされると信じます。
And I'm gonna believe God's gonna do something great in Japan.
私は神様がこの日本で何か素晴らしいことをされると信じてます。
Many people are saying, ah, もうあかんわ。There's a lots of あかんわ people around right now.
あかんわ。We are finished. って言ってる人たくさんいますね。
But let's believe God.
でも信じましょう、神様を。
To do something great through this church.
何か素晴らしいことをこの教会を通してしてくださると。
And if we want God to work in a great way,
神様に本当に素晴らしい方法で動いてほしいな、与えてほしいなと思ったら、私たち心の態度を変える必要がありますね。
Get rid of that negative.
その否定的さを横に置いて、
yeah, push that negativity out.
その否定的な思いをもう心から押し出して、全部押し出してしまって。
And so say, Jesus, I receive you.
そしてこう言うんですね。イエス様、あなたを受け取ります。
I push out all this darkness.
私はこの本当に暗い考え方全部心から追い出します。
And I receive your peace.
そしてあなたの平安を受け取ります。
I receive your wisdom.
あなたの知恵を受け取ります。
Lord, here I am.
神様、ここに私います。
Use me.
どうか私を使ってください。
And then take on a cooperative attitude.
そして協力的な態度を取るんですね。
Yeah. God, if there's something you want me to do,
神様、もし何かあなたが私にしてほしいなと思われることあったら、
I'll do it.
やります。
Yeah.You know, a few years ago, I gave a speech at the chapel time at an international school right over here.
私、何年か前近くのインターナショナルスクールで、チャペルタイムっていう時間、礼拝の時間でメッセージしたんですけれども。
And I came in and there were several hundred, maybe 150 students, children there.
私が入ってきたときに、小学校、インターナショナルスクールの小学生が何百人か座ってたわけですね。
And they saw me and they got so excited.
私を見た途端、その子供たちは本当に興奮して、
they expected something good.
なんかいいことこの人話してくれるぞって。
And I got up on the stage.
そして私がステージに上がったとき、
and they didn't even know who I was.
もう私が誰かも知らないのに、
and I turned to them.
私がその彼らの方を向くと、
and I gave a silly smile.
そしてこうやって笑うと、
And they started laughing.
笑い始めたんですね。
Yeah. I didn't say anything yet.
何もまだ言ってないのに。
But they're expecting good.
何かこういいこと、面白いことを予想して興奮してるんです。
And then they call me forward.
そして前に出てくださいって言われて、
to give my speech.
そしてメッセージをしてくださいって言われて。
I said, Hello, students, everybody stand up.
で、あの、生徒の皆さん、立ちましょうって
言ったらもう、so fast, I was shocked.
みんな本当にすぐに立ち上がったので、もうびっくりしたぐらいですね。
I was so shocked.
本当にびっくりしました。ショックでした。
Because before that, I taught high school students.
なぜならその前に高校生を教えたことがあったんですけれども。
And they're like, "先生今?" You know. But these children were like, "Boom!"
もう高校生のその嫌そうな態度と違って小学生はもうすぐに反応して立ったわけですね。
And I said, "Put your hand on your ear."
で耳に手を当ててって言った。
Everyone's boom like this.
みんなパッって耳を触って。
And I said, "Put your hand on your nose."
じゃあ鼻を触ってって言ったら。
And they went boom like this.
もうすぐ鼻を触って。
And they are so eager to cooperate.
もう本当に協力したい、言うこと何でも聞きますってそういう態度がもう満ち溢れてたわけです。
This is the attitude we need to cultivate towards God.
それが私たちが本当に神様に対して心に持つべき態度ですね。
God, whatever you want me to do, I'll do it.
神様、何をあなたが望まれても私やります。
Quickly.
早くやります。すぐに。
I want to cooperate with you.
私、神様に協力したいんです。
And if we cultivate this kind of attitude with God,
そういう態度を神様との間で養っていくと、
then God's gonna work in a tremendous way through us.
神様は私たちを通して本当に素晴らしい方法で働いてくれます。
But if we allow negative news, discouraging things from the media come in, then we also become a part of the problem.
でも私たちが否定的な、あの、ニュースとかそういうマスメディアの否定的な情報とかを心に溜めてしまうと私たちも問題の一部になってしまう。
Now, KBF, is always changing.
KBF はいつも変わってるんですけれども変化があるんですけれども
God sends all kinds of unique people to KBF.
そして神様は本当にユニークな人を KBF に送ってくださるんですね。
And not so long ago, he sent an interesting couple.
そしてちょっと前に神様はあのとても興味深い面白いカップルを送ってくれました。
The man is from Mexico.
旦那さんはメキシコから来られた方で、
And he has a wonderful smile.
素晴らしい笑顔の持ち主です。
And his wife is a local girl from Kobe.
そして彼のあの奥さんは神戸出身の方なんですね、地元の。
And some months ago.I said, would you like to have cook Mexican food and we have a Mexican dinner at Little House?
何ヶ月か前こう聞いてみたんですね。あのメキシコ料理をリトルハウスで作ってメキシカンナイトをやってみたいですか?
Yeah, and I was surprised by his answer.
そしたらその答えに驚きました。
Yeah, his face gave the answer.
もう顔を見て表情ですぐ分かったんですね、答えが。
He didn't respond like this.
こんな返事ではなかったんですけれども。
ここちょっとな。He didn't say any ちょっとなーず or anything like that.
ちょっとなって、wait a minute っていうことは全然言わなくって。
His face immediately said, oh, let's do it.
顔がもう輝いて、もう即座に、あ、やろう。
And I thought, wow, he's one of those type of people that God can use.
ああこの人は彼は神様が用いることのできるこのタイプ1のこの人だなって私は思ったんですね。
Of course, everybody has problems.
もちろんみんな問題はありますけれども。
No one is perfect.
そして完全なパーフェクトな人は一人もいません。
But he has that attitude, I want to try something new.
でも彼の中にあったものは新しいことにチャレンジしたいっていうそういう態度ですね。
And so I have asked him and his wife to come just share a little bit.
なのであの今日は彼とそして奥さんにちょっと出てきてあのお話を分かち合ってもらえますかってお願いしたんですけれども彼の名前はフランシスコさん。
And some people call him Paco.
パコってあの彼のことを呼ばれる方もいるんですけれども奥さんはエミさんです。どうぞ前に出てきてください。さあ拍手で迎えましょう。
Good morning, everyone.I probably say my name is Francisco.
皆さんおはようございます。私の名前はフランシスコです。
So my wife and I, we came to Japan, last year.
私たちは去年日本に帰ってきました。
So, we met in the States.
私たちはアメリカで出会って。
And I was born in Mexico.
私はメキシコで生まれました。
I was born in Mexico and I was raised in a Catholic church.
私はメキシコで、メキシコのメキシコシティで生まれて、カソリックの教会で育ちました。
But I always have the desire to know about God a little bit more.
でも私は、小さい頃から常に、神様ですね、主ジーサスクライストについて何か知りたいなとずっと思ってたんです。
But the time went by, so I turned 17.
で、時が経って私が17歳の時に。
And I was in high school, and I also I have a job in a liquor store.
で、私が高校生の17歳の時に高校に行きながらあと酒屋さんでアルバイトをしてたんです。
That was in the night time.
それは夜勤で。
So my shift started from 9 in the evening to 9 in the morning.
その夜勤は夜の9時から朝の、9時までの仕事でした。
It was a little bit dangerous.
それはちょっと危険な仕事だったんですけれども。
So one day I slept over and I woke up about 10 in the morning.
そしてある日ですね、仮眠を取っていて朝9時に起きれずにちょっと寝過ごしてしまったんです。
So my replacement came and then I went home and then I went to school.
で日勤の方が、その方も少し遅れてきたのでそれが終わってから、家に戻って、学校に行く支度をしたんです。
So at night time I came back to my job.
でまた9時に、その酒屋さんに、仕事に戻りました。
So the owner of the liquor store tells me, what time do you open today?
で酒屋さんのオーナーが、今日の朝何時にお店を開けたんだと私に聞いてきたんです。
So I was thinking like, oh, somebody snitched me out.
そう誰かがオーナーに私が遅刻したことを密告したなというふうに思ったんです。
So I look at him and I say, well, I'm sorry, I slept over today, so I opened too late, about 10 o'clock.
で正直にオーナーにすみませんって今日の朝寝坊してしまって朝9時に開けれず10時頃にお店を開けましたというふうに伝えたんです。
So he looks at me and he smiles.
で、オーナーは私の顔を見てニコッと笑ったんです。
I was thinking like, what's wrong with this guy? He doesn't get mad and he just smiles at me.
で、なんでこの人私の顔を見てニコッと笑ったんだろうって何があったのかなって。
And then his wife approaches to me.
で、彼の奥さんが私のところに来て。
And then she says, what happens is that today while you were sleeping.
で実は今日あなたが、寝坊してるときに
there were two guys waiting for you outside.
で、男の人が二人組の男の人が外で、お店を開くのを待ってたんですね。
Those guys they robbed the liquor store five blocks away and they came and they tried to rob this liquor store.
で実はこの、二人組は、お店を開くのを待って、強盗に入ろうと思ってたそうなんです。でお店が9時に開かなかったので、5ブロック先の、違う酒屋さんを強盗に襲いました。
Seems like you were too busy sleeping.
奥さんが、あなたはまあまあ寝てるのに忙しかったんでしょうねというふうに。
So, and I look at her and I say, well, how do you know this?
で、奥さんに、なんでその事実を知ってるのって私は聞いたんです。
And then she said, the lady with the newspaper stand,
でちょうど、お店の前にある、新聞の、スタンドの奥さんが教えてくれたっていうふうに言ったんです。
Is the one who told me this.
でその、強盗のあったことを事実を私に教えてくれた。
So actually those guys they asked the lady what time they opened this liquor store.
でその、強盗に入ろうと思ってた二人組の、人がその新聞のスタンドの奥さんにこのお店は何時に開くのって聞きに来たんです。
And thenthe lady told them, well, the guy is inside, so you can knock the window, and then he can sell liquor through the drive-thru, so it's okay.
So, もしお酒が欲しかったら、ドアをノックして、中の人に聞きなさいというふうに、その新聞の、スタンドのオーナーが言ったそうです。
So, it seems like these guys, they got too desperate, because they robbed the previous liquor store, and then they went next door, and they robbed another two business, and they went away.
でも、待ちに待ってぞお店が開かないのでしびれを切らしてその 酒屋さんの2軒隣のお店をまた強盗に入って、そのままその人たちはどっかに行ってしまったそうです。
So I was, oh, I'm so lucky, so I'm so lucky because that could be me.
で、その時私は、oh, 私はすごい幸せもんだ、ラッキーだなってその時に思ったんです。
So the same year I have a motorcycle accident.
で、同じ年にまた私は、バイクの事故に遭いました。
And、it was bad, but fortunately for me, I came out okay.
とちょっと手と顔に縫い傷を負うぐらいの傷で、まあ、命には別状ないという、まあ 事故だったんですけれども。
So years later,、I went to the、States, the United States.
それから数年後、アメリカの方に渡りました。
And that's when I became Christian.
で、その時に、キリスト教に改心というかにしたわけです。
So I was reading the Bible, and then、I found something in Jeremiah 1:5.
で、その時に、聖書を読んでいて、エレミア書の一章の五節を発見しました。
And it says,、Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
とお読みします。エレミヤ書の一章五節。私はあなたの体内にと形作られる前から、あなたを知り、あなたが腹から出る前から、あなたを性別し、私をあなたを国々への預言者と定めていた。
Well, it seems like, well, God is talking to the prophet Jeremiah.
で、神様が、このエレミヤの人にこういうふうに言っていました。
God knows everyone. Even if we were not Christians at that time, He knows His people.
で、神様はたとえ、キリスト教を信じていない、その時に信じていない方でも、神様は、どの方が将来キリスト教になる改心するかということは分かってるんですね。
And that's how I understood that I wasn't that lucky. That was God who was behind me.
でその時に私は、私がラッキーな人生を歩んでいるのではなくて、神様が私のことを知っていたから守られたんです。
Last year we came from、we have a trip from Denver to Mexico City.
去年ですね、私たちがアメリカに住んでいるときに、デンバーからメキシコのメキシコシティまで車で移動したわけです。
So we were driving south in a freeway in Texas.
で、私たちが、テキサスの、高速道路を運転しているときに、
There were two lines, one going south and one going north.
で、それは、片方一車線、片方一車線で。
So my wife is driving.
で、私が、トラックを運転していました。
We were about to stop to rest.
で、それは、ほんの少し、ちょっと休憩を取ろうかなって思ってた、ちょっと前に起こったことなんですけれども。
And then I see this semi-truck coming over.
で、反対車線の方から大きなセマイトラックが来たわけです。
The road was very dark.
で、それは夜の9時過ぎぐらいだったのですごく暗くて、
So we're going uphill and the truck is going downhill.
で、私たちは、上り坂を上っていて、で、トラックは下りに来た時です。
And suddenly there is a pickup behind that truck. And
で、それは、その大きなトラックのまた後ろにピックアップトラックが運転してました。
And at the same time that we're passing by the semi truck, this truck tried to pass the truck.
で、その小さな、反対車線の小さなトラックの方が大きなトラックを抜かそうと私たちの車線の方に変更してきたわけです。
So there is no enough room for all those three vehicles because the road is only for two lines.
で、それは、トラックが3台並べるほどの大きな道路ではなかったので、片側ずつ1車線ずつの道路だったんで。
And I just told him, be careful.
で、私は妻に気をつけてというふうに叫んだんですね。
I don't know how that happens, but we know that that was God who protected us.
もう何が、それは本当に一瞬だったので、一瞬何が起こったか分からなかったんですけども、それは、神様が私たちを守ってくれたんですね。
So we kept on the trip, and then we crossed the border. We went to Mexico.
で、まあ、それを一難を去ってでうまくメキシコの国境境に一個到達しました。
According how we plan it、
まあ、それは私たちがすべて、時間日にちを全部計算してこの日にこの時間に、メキシコの国境に到着しようというふうにでプラン計画通りに行ってたわけです。
Then we get pulled over.
で、メキシコの方に渡ってからまた警察に止められたんです。
So I was disappointed. I said, wow, getting pulled over now and I don't want to spend one more day on the road. I just want to get home.
でそれは、すごく私を、イライラとがっかりさせてくれました。
So every time it's like 20 minutes every time that I get pulled over. So we got pulled over twice.
で私たちは、メキシコの国境からメキシコシティまでの間に警察に2回止められました。
About 8
o'clock at night 夜の8時頃に運転していた時にまた警察に止められたんです。
Like 500 kilometers away from Mexico City.
それは500キロメーターぐらい、離れメキシコシティから離れた場所で警察に止められて。
I not saw these lights and I see all these cops, but there were too many cops.
で、その場所にはすごいたくさんの警察の方がいたんです。
I never seen too many car patrols at the same time.
で、今までこんなに見たことないという数の警察の方がいたので。
And then I see the Mexican army as well.
それからメキシコの、軍の方も。その場所にたくさんいたんです。
And everybody's slowing down.
でみんな、徐行運転が始まって
So I said, wow, it must be like a huge accident. There are too many people here. So I slowed down and I passed through and I tried to remember the place and the time because I wanted to check on the news.
そうだから、私たちも徐行運転してそこで多分大きな事故か事件が何かがあったのかなと思ったのでその時刻とその人その場所を覚えて後でニュースをチェックしようと思ったんです。
So next day I go online and I check.
で、まあ、無事にメキシコシティに到着して、ニュースを確認しました。
There was a coalition between the Mexican mafia and theMexican and American cops.
それは、アメリカの警察と、メキシコのマフィアの銃撃戦が そこの場所で起こってたんです。
Many people died in the crossfire.
で、流れ弾が当たってたくさんの方が亡くなったというふうにニュースに書いてました。
And on the news they say about the time.
で、まあ、そこのニュースにも何時頃に起こったかっていうのが書かれてたんですね。
And I started realizing.
でそれを見て私は悟りました。
If we didn't get pulled over those two times, probably we could, at the time that we that the shooting was going on, we could be caught in the crossfire.
で、その事件が起こったのは約40分、前、私たちがその場所を通る40分前に起こった事件だったので、もし私たちが警察に止められてなかったら、多分その銃撃戦の中を運転することになってたかもしれない。
So now I don't say I was too lucky. I just say thank you, God.
で私はもうこれはラッキーじゃなくて絶対神様が仕向けてくれたことだと思っています。
So we came to Japan.
で日本に、その後日本に来ました。
I'm like Rob said we have a dream.
でパスタロブがに私たちは夢があると言いました。
But I guess the Japanese language is too difficult for me.
私たちは夢があるけれども日本語はとても難しいから。
So I was kind of discouraged.
だから私は、すごくがっかりして。
And then my wife one day from, she came back, from work.
で、私の妻が、仕事から帰ってきたときに。
And then she says, oh, see what I found. I found a new church.
で、彼女が私に、新しい教会を見つけたよって。
And I'm like, yeah, yeah, yeah.
で、いや、わかったわかったっていうふうに。
So she showed me this, copy from the message from Rob.
で、彼女が、メッセージをプリントアウトして、KBF の, ブレッドポイントのメッセージをコピーして渡しました。
So I read it and I said, wow. で、私は、Who's the one who give this message?
私はそれを読んで、これ誰がこのメッセージを書いたのかと思ったんです。
So from there, that's how we started coming to the church.
で、それがあってから、この KBF に来るようになったんです。
And we really believe that God always talked to us through Rob.
で、私たちはいつも、 神様はロボを通して、メッセージを皆さんに伝えているんだというふうに思いました。
It's not a coincidence.
これは偶然ではないと思います。
If we have a problem or there is a something that we need to know,
いつも私たちの間に問題とか困難があるときですね。
We come on Sunday and he gives a message and he gives the answer.
で、いつも日曜日に来るときにそれと同じ問題の、答えをロブがいつも持っているわけです。
Probably the first time we thought, well, that's a coincidence.
多分1回目それが起こったときは多分偶然だろうなというふうに思ったんです。
But now when we're sitting and we heard, we're like, okay, there is the answer.
でももう毎週来るようになって、あ、はい、ロブが答え持ってるからっていうふうに思うようになりました。
So with this message, I just want to say to the people who are not Christians,
このメッセージを通して、クリスチャンでない方もクリスチャンである方にも、このメッセージを伝えたいなと今日は思いました。
God has something for everyone.
で神様は、みんなに何かを持ってらっしゃ
る。Even if we are not Christians at the moment, He can see the future.
で、たとえその瞬間、その時に私たちがキリスト教でなくとも、神様は、将来を。
Time is not a problem for God. Probably for us it's a problem. We get old and we get slower and we die. But God is always the same.
神様は将来を見据えて私たちが何をするかということを分かっていらっしゃいますが、時間は神様にとって問題ではないんですね。
I know that we are not perfect.
で、私たちが完全でないということも知っています。
And we commit mistakes like everyone.
で私たちが、皆さんと同様に、間違いを起こすことも知っています。
But when that happens,
でもそれが起こったときに
And because we know God,
私たちは神様を知っているという上に
we just ask for forgiveness.
だから私たちは、許しを請うことができるわけです。
Thank you.
ありがとうございます。